Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは聖路加国際病院理事長の日野原茂明先生。その後編です。引き続き著書10歳の君へ95歳の私からにまつわるお話をお伺いしていきます。
Let's get knowledge with fun。
お医者様としての日野原先生のお話もちょっとお伺いしたいんですが、うん、お医者様に医師になって69年ですか、今年で。今でも現役の医師として、はい、診察を行ってらっしゃると。
途中2回開始してるしね、はい、外来の患者を見るしね、
はい、
そして私はほとんどがね、私はあれでしょ、給料なしのボランティアだからね。幹部はね、月曜日朝7時半から来てね、病院は9時じゃないじゃん、7時半からやってね、いろんなことやりなさいって言って、だから7時半からこうやってるからね、サリンがねバーンとできたわけだ。
うーん、
こうやろうっていうことでね、640人全部入れよう。尼崎の鉄道なんかね、大阪やね、それから神戸や西宮に運んで2人3人ずつね、ここは640全部入れなさいって言ってね、そういう大きな意思決定ができたのはね、そういうこうグッと組んだね、その月曜日の朝だから、あれは他の日だったらあんなことはできない、
ね、そうなんですね。
で僕はねボランティアでね何ももらってないしね、捧げてるから決めたしね、朝早く起きてね、朝食なしでも来たらどうかって言うでねやかましいこと言って、それ今も続いてんの
そうなんですか。まあそうやって、まあ、69年お医者さんとしてやってきて、日本人の体とか健康状況ってこの69年で変化っていうのはありましたか。
非常にね悪くなってるね。
悪くなっている。
明治大正はね、はい、タンパク質がなかったから身長が伸びなかった、
うん、
締め分けができたりね、ね、本当に子供も老人もね、それでいろいろ苦しんでいた。疫痢という病気になるとね、もう4割は子供は死んだ。それは栄養が不足してるから、ビタミンが不足してるから、うん、それは分かったから今ね、それが行くんだ。今過剰の時代になってる、
うん、
日本人は一番長寿だと言ってもね、はい、長寿はね非常に医学が進んだんじゃないんでしょう。子供が生まれなくなったから、子供はねもう短期間に死んでしまうの。ちょっと親がね目を離してる間に何が起こるかも分からないこと、乳児1歳までが。だからですね、子供の多いところは死亡率が高くなると、平均寿命何歳で死んだかを100歳とね50歳とね5ヶ月たくさん子供を産めて、子供は死ぬでしょ、全体下がるけど、子供ないんだから、
うん、
伸びるのは当たり前だだから医学のレベルっていうのはアメリカの方が断然高いよ、
うん、
みんな、うん、そのアメリカよりもずっと長寿だというのはね、アメリカ人よりも子供がずっと少ない。アメリカのねスペイン系の人はね、あるいはでカトリックの人はね、子供の調節をしないから何人も子供いるわ、
うん、
平均で 2,3 人少なくともいるんだけど、日本人はもう東京なんか1を割ってるわね、うん、当たり前だよ、
うん、
聖書に、旧約聖書2500年前に人の命は70年長くて80年って言ったよ。2500年前には薬もなし、ね、この診断のするお医者さんもいない。でもね、自然の食、食べ物、果物を食べ、ね、きれいな水を飲んでる。だから人間というのはね、自然のですね、この自然のものを食べて、そして労働しておればね、2500年から長寿だったの。80っていうの。 それがね、このいろんなことの良くない病気がよそから伝わってくるし、汚染をされるし、公害が起こるということでね、悪いことが入ってるのを医学の進歩でなんとかこう上げるっていう、人間の生命力自体はね、もう長寿なんだよ。それがですね、悪いその文明のためにね、抑えたのを医学を助けようとしてる。
なるほど、
そういう状態でね、ちっともね、医学のために長生きになってないの。
そうなんですね、とは言いながら先生ご自身は90、今年で5歳になられる。
10月で、
はい、
はい、
それはでもその人間の元々持っているポテンシャルが80歳だということにしても、95歳でそこまでお元気というのはちょっとどこに秘訣があるのか。
僕はね、22歳の時に結核になって、結核菌が出て、はい、結核の薬がまだない戦前でしょ。だからないから自然療法だ、安静にして、で栄養を取るっていうのを1年やって、で僕の治す力が治したね、免疫力は。お薬とは関係ない、そういう状態でね、つまり人間がもともと持ってる力でね、私をですね、この流れたっていうふうなことでね、で僕はね、だからそういう病気があるからね、まあ60まで仕事できればいいって本当に思ってたよ。ところはね、だんだんだんだん元気になってくるんだから年を取る。
それは何か秘訣があるんじゃないんですか。
食べ過ぎないこと。
食べ過ぎない、
体重を増やさないこと、今のねメタボリックシンドロームって、それ、はい、お腹の幅をね、もう80ぐらい、85までにとどめるっていうのは、一言で言えば、
先生ご自身もじゃあもう食に気をつけて、それがもう長寿の秘訣だという。
それが一番、
はい、
そしてね、若い時、成長期は食べないとね、身長伸びないでしょ。日本人も身長伸びないから、それは十分食べて、ね、いいんですよね。それはタンパク質を十分に取ればいいわけ、脂肪は適当に取ればいいんだけれども、年とともにね、そういう過激な運動やなんかなくなるからね、その人の職業をすることができる程度のね、そのカロリーであればいいとなると、もうね、70以上になるとね、1300カロリーぐらいで、今まではね最低1800、老人も何もかもで、60も90も同じなの、ね、今までは。だからね、子供はね、1ヶ月の子供と10ヶ月の子供違うでしょ。子供だとね違うということを薬でもなんだけどね、老人はね一括してねやってるから、これ間違ってんの、薬の処方でも薬飲みすぎて病気になっちゃう、そういうね、で私はね、その食事のことに気がついたから、30歳の体重よりも増やさないようにね、努力をして、忙しくて運動できないから、せいぜいね、この JR 乗るときにエスカレーター乗らないとか、病院でもなるべくエレベーター乗らないようなことで、最小限度の運動をとってる。
なるほど、階段登って、はい、
で寝ている状態、何にもない時の酸素の消費量、基礎代謝というのが1250、だから運動量は100、1300ぐらいでちょうどバランス、で僕はそのバランスを今やってる。そしてね、固形物は夜だけだからね、
夜だけ、
だから朝もお昼もですね、牛乳とジュースとね、それぐらいで、クッキーズぐらいを若干取るんだからね、それでこういうふうにやってる時に空腹感なんか覚えないよね。
あ、そうですか。お腹すきませんか。
全然ないな。
全然ない。
お腹すくっていうのは集中してないから、不足な。
なるほど。
だから私はその集中することがね、仕事をたくさん持ってるから、違ったことに集中してね、転換をするわけ。私はだんだんだんだんとそれを考えて、そしてアメリカの研究を読むとね、長寿の条件にはカロリーが少ない方がいいよっていう研究にだんだんなってるから、僕の実践と同じだなっていう。
Let's get knowledge with fun。
まあ、その中で、まあ、健康も維持されてということで、もう先生ご自身は3年先までスケジュールぎっしりというふうにもお伺い
して
。
だけじゃないですよ、小沢誠二とはもう5年先にはね、はい、私はまた平和のメッセージ広島で7000人をやろうということも決まってるわ
け、はい、そうですか。もうじゃあ3年とりあえず5年先までもうスケジュール埋まってるぐらいの感じ。
同日はもう先に渦巻るの、もう同日はね、来年なんか
は。そんなお忙しい中でこれからやっていきたいことっていうのはどういうことになってくるんですか。
子供に集中したい。
子供に集中したい。
あ、うん、戦争は知らない子供、
うん、
だから戦争のことって分からないもの、
はい、
戦争は人間を鬼のようにするっていうことも分からないよね、うん、体験しないことをね、その理解されることほど難しいことはないの、うん、本当に。だからですね、戦争中のものなかったものを、食べるものなかった、空襲で困ったこと、その時はねみんな助け合ったよ、
うん、
近所の家の人も。今隣の人は他人だよ、関係ない。東京にはねそういうふるさとはないわけだね。だから共に耐える、苦しむっていうのはね、あのこう生活を共有するんだから、そういうで個人主義になってしまってる、
うん、
バラバラになってしまってるっていうのが今のね世の中から。で一人っ子だからね、分け与えるなんてね、みんなもらったら俺のもの僕のものっていうふうなことね、南半球にこんなに餓死してる人があるっていうこと知らないね、うん、まあ、そういう子供にねこういう体験をしたんだよおじいちゃんおばあちゃんはっていうことをね話してもね、もっと面白い話があるから、だからそれ負けないようなね上手なプレゼンテーションをするから、うん、声の俳優にねお稽古して子供にそれを話すと、またあのね来月またその話をしてくれって。だからそのおじいちゃんおばあちゃんの戦争の話、そうそんなことは今分からないけどって言うとね、本当にねそれに集中して意味を傾ける。だから子供がね目を見張るような能力を老人が持って、それをするお父さんお母さんは忙しくなって仕事に出てるんだから、しかし夕食は一緒に食べるとかね、土曜日日曜日はみんな一緒にするとか、あまりにもお父さんはね会社やら付き合いで家庭のことを忘れてるのね、もっと家庭を考えましょうというね。で自然がね人間に平和を教え、自然が幸福を与えて、あの月を見たり星を見たりね、そしてあの森に行ったり川の流れ山を見る、その自然の中にねお父さんお母さんやね兄弟が一緒にね、もう驚くべき自然の中に入るとね、人間というのは純粋になってね、もうですね戦争なんかね考えられない。一本の木でもね、あの切ることは嫌だっていう、もっともっとペットを愛しましょうっていうね、そしてですね人間の命を大切にしましょうというふうなね、そういう運動をね、いや子供からこの発達をする、うん、だからね子供がね、僕は10歳の子供にね、あの授業で聴診器で血圧はね、今自動血圧があるけど、今から25年前は自動血圧計はなかった。聴診器はお医者さんだけ、看護師さんも聴診器を使わなかった。その時にね10歳の子供にね血圧を測らせた、1時間教えたら測れるの、耳がいいから耳がいいんだよ。だから子供はね7歳6歳の時には語学のね単語でも何でもね文法を教えなくても話せるような能力があるから、その時に教えればいいけど、できない大学生になって教えるからね、これは無駄なことがあるわけ。だからその子供にね聴力が強く教えてね、おじいさん血圧が高いから塩気を少なくしなさいよってね、タバコをやめなさいよっていうことをね、子供が親やこのですねおじいちゃんおばあちゃんにすればね、奥さんが言っても主人は反抗するけどね、やっぱりそういう人が言うとね、やっぱりだ教育っていうのはね、大人の教育でも子供が参与した方がいい。
なるほど。 あのこの番組が流れるのがちょうど夏休み中なんですけども、そういった夏休み中の、まあ、10歳の子供たちにぜひ伝えたいということはどういうことになってきますか。
海行き山に行きね、自然に触れ、昆虫を集め、で自然にエキスポーズをするということ、都会の子はことにね、それによってね、大きなね、人間の力の及ばないね、大きなものがあるんだな、どうしてこんな綺麗な花が咲くんだなっていうね、どうしてこのアリが動いてんだなっていう、そういう生物の世界の中でですね、子供が目を輝してね、それを見るっていうその体験がいい、
うん、あの最後になりますが、この番組恒例の質問なんですけども、今までで日野原先生ご自身の記憶に残る、思い出に残る先生というのはどういった方でしたか。
ああ、それはね、この10歳の君に書いたね、あの私は10歳の時にね、あの母が尿毒症で痙攣を起こして意識なくなってね、もう先生をですね夜中に置いて、その時にですね、もうお母さんはあの死んでしまうんだっていうふうにね、そういうふうに思ったんでね、その時夜中にもね、先生が来てくれて、すぐに来てくれて注射をしてくれたって、それはもう感謝、もう感激だったんで、その時にね、お母さん死ぬのというねことは危険、恐ろしくて、だからお母さん病気治るっていう、そうしたら先生が黙ってこううつむいたんでね、ああ助かるんだなって、うん、あんなね人はいいなっていう、それが僕は後になって医者になるイメージだね、
うん、
その小児科の安永先生のその静かにね首を傾けてくれたっていうようなことはね、うん、病むこともまた辛い人の経験を体験しないとお医者さんはダメだなって言うから、
うん、
死なない程度の病気になった方が良いという医者はそこまで、
うん、一見回り道ですけどもね、でも違う、
だから3分の2は医者はそれが必要なの、3分の1は医学なんだ。
じゃあこれから医師を目指す若者にとっては死なない程度に病気をした方がいいと。
それでね、アートをね、
はい、
本当に感じることができるような教養がね、
うん、
サイエンス以外に必要であるという。
なるほど。
医師もまた言葉を使うねプロフェッションだってプラトンが言ってる、患者にどういう言葉で患者の心にタッチをするかということをやはりもっと勉強しなきゃ。次、今のような、ね、3分診療は意味がない。
医は人術なりですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は聖路加国際病院理事長、そして10歳の組合、95歳の私からの著者、日野原茂明先生にお話をお伺いしました。先生、本当に長い間ありがとうございました。
はい、
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、聖路加国際病院理事長の日野原茂明先生を迎えしての後編をお送りしました。日野原茂明先生、今年で95歳になられるということですが、日本で最も高齢かつ有名な現役のお医者様、もうでも見ていただくだけで治ってしまうんじゃないかというふうに思わせるほどの、そんな静かなる凄みを感じさせる方でした。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。